3月24日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。北韓が3日前の21日に韓半島西側のソヘに向けて短距離巡航ミサイル2発を発射していたことが分かりました。北韓の金正恩国務委員長が中国に続きキューバ、ベトナム、ラオスの最高指導者に異例の親書を送っていたことが分かりました。来月7日に実施されるソウル市長補欠選挙の世論調査で野党統一候補に選ばれた最大野党国民の力のオーセフン候補は支持率で与党共に民主党のパクヨンソン候補を20ポイント近く上回ったことが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国の合同参謀本部の関係者は24日、北韓が21日に平安南道オンジョン付近から韓半島西側のソヘに向けて短距離巡航ミサイル2発を発射したと発表しました。北韓のミサイル発射は去年4月以来11ヶ月ぶりで、アメリカのバイデン政権が発足してからは初めてです。韓国の政府筋は発射されたのは弾道ミサイルではなく巡航ミサイルだとし、巡航ミサイルは国連安全保障理事会の決議違反ではないと述べました。一方、今回のミサイル発射について北韓は安保理制裁の対象ではない巡航ミサイルを発射し、韓国とアメリカの反応を見る狙いがあったとの分析が出ています。北韓が3日前にソヘに向けて巡航ミサイル2発を発射していたことが海外メディアを通じて伝えられた中、軍当局がこの事実を公開しなかったことについて様々な解釈が出ています。合同参謀本部は発射当日に韓米間の緊密な協力のもと北韓のミサイルの動向をリアルタイムで把握していたとしましたが、発射時間や射程距離については分析中として公開しませんでした。ワシントンポストが韓国時間の24日の明け方に北韓が週末に短距離ミサイルを数回にわたり発射したと報じた後に明らかにしたもので、実際に発射した日から3日が経っていました。去年4月14日に北韓が巡航ミサイルを発射した際には軍当局は速やかに詳細な事実をメディアに公開しましたが、それとは対照的です。韓米両国は今回の北韓の巡航ミサイルの発射について公開しないことで合意していたとも伝えられています。合同参謀本部の関係者は公開する基準について我々が守るべき価値のある情報と国民の知る権利や安全などを考慮して判断しているとし、軍の監視体制をすべて公開するのは難しいとしました。韓国はもちろんアメリカのバイデン政権も先月北韓との対話に向けた接触を試みるなど圧迫とともに対話の余地を残している状況の中で、北韓がミサイルを発射したことを公開することが冷え込んだ局面に悪材料になると判断した可能性もあります。アメリカのバイデン大統領は北韓が短距離巡航ミサイルを発射したことについて北韓政権にあまり変化が見られないことを意味すると話しました。またアメリカの政府当局者は記者会見を通じて、北韓の短距離ミサイルの発射は国連安保理の決議違反や挑発ではないと述べ、韓国政府の関係者と同じ考えを表明しました。アメリカは対北韓政策を検討し策定する最終段階を迎えていて、北韓を刺激する行動はできるだけ控える立場を示しています。アメリカの政府当局者は、我々が対話の扉を閉ざしたと北韓が認識する状況は避けたいと述べ、アメリカの新たな対北韓政策に関する検討がほぼ完了しており、最終段階を行うため週末にアメリカと韓国、日本の安全保障担当者との間で会議が開かれると明らかにしました。 北韓の金正恩国務委員長が中国に続いてキューバ、ベトナム、ラオスの最高指導者に親書を送り、今年1月に開催された第8回朝鮮労働党大会の内容を伝えるとともに、社会主義国家の連携強化に乗り出しました。北韓が中国以外の社会主義国家の指導者たちに相次いで親書という形で党大会の結果を伝えたのは異例のことで、社会主義国家との連携を強化することで外交的な孤立を避ける狙いがあるものとみられます。北韓は最近、マレーシア当局が資金洗浄の罪などに問われたマレーシア在住の北韓住民の身柄をアメリカに引き渡したことを受け、マレーシアとの外交関係を断絶すると宣言したほか、アメリカと EU、ヨーロッパ連合から人権問題で批判されている中国とロシアの側につくことで、反米、反 EU 体制を構築しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ロシアのラブロフ外相が2日間の中国訪問を終え、23日韓国入りしました。ラブロフ外相が韓国を訪れるのは2013年以来8年ぶりです。ラブロフ外相は韓国訪問を前に韓国メディアのインタビューに答え、韓国はアジア太平洋地域においてロシアにとって重要なパートナーだとした上で、アメリカのインド太平洋戦略について特定の国に反対し抑制することを目標にしていると批判し、中国と協力関係にあるロシアも狙っていると指摘しました。ラブロフ外相のこうした発言は、アメリカのインド太平洋戦略やアメリカ、日本、オーストラリア、インドの4カ国によるいわゆるクワッドと呼ばれる枠組みに韓国が参加することを警戒したもので、25日のチョン長官との会談でもこの問題について言及するものとみられます。来月7日に実施されるソウル市長補欠選挙の世論調査で、野党統一候補に選ばれた最大野党国民の力のオーセフン候補は支持率で、与党共に民主党のパク・ヨンソン候補を20ポイント近く上回ったことが分かりました。世論調査会社リアルメーターが今月22日と23日、ソウル市民1000人余りを対象に行った世論調査によりますと、オー候補の支持率は 48.9% を記録し、29.2% のパク候補よりも 19.7 ポイント高い結果となりました。オー候補は国民の力の支持層や保守層、60歳以上の高齢者や家庭の主婦層から平均よりも高い支持を得ました。政党別の支持率は、野党国民の力が 32.7%、 与党共に民主党が 23.5% などでした。今回の補欠選挙の意味について聞いたところ、政府与党を審判するために野党を支持しなければならないが 59.2%、 安定的な国政運営のために与党を支持しなければならないが 32.9% でした。ムン・ジェイン政権が発足してから様々な不動産政策が打ち出されたにもかかわらず、不動産価格の高騰が続いている中、韓国土地住宅公社の職員らが不動産価格の高騰の一因とされる不動産投機に関わった疑惑が野党候補への支持につながったものとみられます。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は24日までに新たに428人が確認され、2日ぶりに再び400人台となりました。死者は3人増えて合わせて1707人になりました。去年11月に本格化した流行の第3波は4ヶ月以上続いています。今月の新たな感染者は、週末や休日に検査件数が減ることが影響し、週明けには300人台に減少しますが、週の半ばに再び400人台に増加するパターンが続いていて、ここ1ヶ月余りは300人から400人台で推移しています。 以上、キミウジンがお伝えしました。